の方々は柴田教会には行ったことがないでしょう。あるいは関心もないかもしれません。行こうとさえ思わないかもしれません。しかし教会は神様からの愛を通して、愛とは何かということについて神様に問いかけられながら、私たちは痛みを伴って使わせています。しかしその使わすことも強いられてではなくて、喜びを持って使わせていきたいと願っています。そして使わされている方々は喜んで、まあ、指示されたということもあるでしょうけれども、それを自分の愛の責任として使わ、この言ってくださっています。4組の方々が、もしくは5組の方々がこう使わされているんですね。柴田の中央通りの、あのメルキ通りに建てられた教会、デニス・ピータースから始まってもう20年近いでしょうか。しかし現実は厳しく、そこに礼拝に訪れる方々も少ないのです。神様は、もしあなた方に愛があるというならば、この自分中心のものではなくて、神が望むべき愛を持ってほしいとこう願います。とするならば、私たちは柴田にも、あるいは東松島にも、神様がこの時代に必要としているものに対して私は関心を向け、その中で私ができることは何だろうかと自分に問いかけていきたいのです。その現れとして、私たちはこの献金はお布施ではありません。功徳の一つではありません。これだけのものを下げたならば、これだけ返ってくるかなという、そのような打算的なものでもありません。命を懸けられたイエス・キリストの愛に応えるほどのものはないんですけれども、私たちの献身を持ってこの経済を下げていくのです。一言お祈りいたします。愛する神様、私がこれから下げる通常の赤条献金、日々このような主の礼拝に集えることの恵みを、救われた喜びを感謝して表すものであります。それに加えて、私の教会では、このかつて多くの教会が私たちのこの新潟のために下げてくださった、祈ってくださったことに、私たちはお礼が申し上げたい。自分たちの教会でも逆の立場になって喜んで仕えていきたいということの中に、宣教献金をも合わせて行っています。どうかこの献金を通して、私たちはあなたにお捧げいたします。どうか私たちを用いてください。下げられたすべての方々に主の祝福ありますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。それでは今日の夫妻に献金のご奉仕をお願いいたしましょう。今日は一つ素晴らしい、賛美の捧げ物が神様に予定されています。それではどうぞ、賛美される方どうぞ前の方においてください。どうぞ皆さんおいてください。
皆さんおはようございます。これから一曲特別賛美を皆さんにまた神様の前に捧げたいと思います。 最近ですね、中山英二さんやまた佐藤美香さんなどを通してゴスペルのミニストリーが教会で始まっています。この前、先週ですかね、中山英二さんがこの教会に来てくださって、シニアゴスペルのその指導をしてくださいました。そこで指導してくださった Come to Me という曲、スクリーンにも出るかと思いますが、この曲を一曲、教会の麗しい婦人、またそれの方と一曲お下げしたいと思います。この曲は聖書の一箇所から取られて作られた曲です。それはマタイの11章の28節、有名な箇所ですがお読みします。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。これは私たちの愛するイエス様が弟子たちに、また私たちにおっしゃっていること、神様の御言葉です。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。それがこのサビに Come to me という英語で表されるんですけれども、それが私のところに、そのような方々来なさい、このイエス様の言葉を私たちは賛美した曲になっています。皆さんももし歌える方は共に賛美をして曲を捧げたいと思います。
幸いな賛美を感謝いたします。もう一度、感謝いたしましょう。通常でありますとアンコールという言葉が聞こえて、でもアンコールまだ用意してないそうですので、次回に期待をしていただきたいと思いますが、 麗しいですよね。歌が歌えるということは本当に素晴らしいことです。そして賛美が歌えるということは好きですね。私も最近あれですけど、たまに演歌を聴きたくなりまして、今便利ですね。インターネットで自分の好きな、今北島三郎に挑戦中なんですけれども、なかなかそのようには歌えないもんだなと。聞くのはできるんですけどね。でも教会は、歌が上手い人だけ歌うものじゃない。上手下手ではなくて、本当にその心が多少音符がずれていようと、いや全然ずれていようと、主に向かって賛美を捧げると、神様は偉大なる耳が聞こえない方でありまして、どんな音でも麗しく聞こえるというのは素晴らしいですね。私たちもこれから御言葉を開きますけれども、皆さんが御言葉を聞きながら心の中でそうだそうだという、それも実は賛美なんです。賛美というのは音符がついて歌うだけではなくて、神様の前にそのように同意をしたり、アーメンと言ってみたり、そうだと言ってみたり、神様と心の中で唱える、そのことすべてがゴスペルとなって神の前に届けられます。ですからどうぞ皆さん、これからは心の中で賛美をしながら、そうだとこうね、神様に応答していければ幸いかなとこう思っています。御言葉を開く前に、今日はですね、週報にすでにありますように、婚約式が控えておりますし、今日は、誕生会も控えておりますので、先に、週報に掲載されている報告を扱っていきたいと思います。一通り、説明はしませんのでご覧いただきたいと思います。特にその中で補足をしたい方だけが手を挙げていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、新座兄弟。
サービスチーム総務からですけども、コンクリートを打ち終わりましたので、棚と物を入れたいと思うので、礼拝終わったらすぐ総務の方と、あと男性で力のある方はお手伝いいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。あとすみません、軍手を、はい、用意してください。はい、係りのものですね。あと、はい、もう一つ、コーランティータイムなんですけど、今週いろんなプログラム都合で、今月は第1週ですから今度の土曜日になります。で、今日トラクターハイフの時に一緒に、まあ、この指止まれっていうことで、ちょっとまあ、一緒に挟み込まないで、みたいな感じで、配っていただくことを本当に、まあ、土屋先生の利用していただきまして感謝します。5月からもう何回かやったんですけども、本当に何人かの新しい方とか、本当にこう、必要とされる方、神様ともに分かち合いの時を与えてくださって、皆様のお祈りに本当にここまで続けられたことを感謝します。今日もちょっとトラクター配布で、まあ、お手伝いいただくことになると思いますが、感謝します。よろしくお願いいたします。はい、以上です。感謝します。
他にいかがですか？はい、はじめ兄弟。
すみません、また今日トラクト配布を行います。すべてのプログラムが終了後40分をめどに、この教会礼拝堂の後ろの窓ガラスのところに集まっていただければと思います。また今回もエリア別に分かれて配布したいと思いますので、よろしくお願いします。
トラクト配布は自由参加でありますけれども、教会ではすべての会合行事をですね、そこは空白にしてトラクト配布に赴けるようにしておりますので、体調と許される方、ぜひご協力いただきたいと思います。他にいかがでしょうか。なければ2つほど報告いたします。1つは、今日の雪菜姉妹が教員採用試験に合格されたという報告がありました。はい、詳しいことは明石会の時に申し上げますが、今は臨時ですよね。はい、念願かなって教員採用、新潟市の教員採用ということでありますので、よろしくお願いします。もう1点は、 Facebook 見られた方、ミスナンシーではなくて、プリスさん、どうぞ立って。はい、マレーシアに帰国中に結婚しました。詳しいことは追って、皆さんにはね、プリスの十分な説明してないと思いますが、もうすでに婚約中で来られているんですね。ですから、突然ではありません。はい。 言ってきますが、授かり込んでもありませんから、はい、そこは念押しをして、はい、まあ嬉しいサプライズあれですけどね。そして礼拝終わった後に、誕生会した後にですね、土屋美姉妹と坂本盛雄兄弟の婚約式を行いたいと思います。はい、まあ教会の習慣ではですね、結婚式はもう、今、キングダムシーカーズ、州法ではジーカーズとなっているようですけども、シーカーズ、はい、御国を探すということをな、久保田文吾という先生、セブンサザントでも用いられている器ですけど、その下で2人は礼拝に出ておりますけれども、導きの中でこの度、まあ、結婚を約束する中で 婚約となりました。まあ、詳しいことはまた皆さんに祈ってもらうためにもですね、それぞれに証しをしていただきたいと思ってますので、どうぞ、はい、よろしくお願いしたいと思います。それでは御言葉を開くことにいたしましょう。主法に記載されておりますように、今週もエペソの手紙3章をご一緒に開くことにいたします。ページは新約聖書の376ページになります。376ページ、エペソビテへの手紙の3章14節から21節まで。それではいつものように偶数節を私が読み出しますので、奇数節を皆さんが声に出してお読みください。14節、こういうわけで私は膝をかがめて、どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。すべての聖徒とともに、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方に、アーメン。特に、17節からもう一度私が読み出します。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように、また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が、すべての聖徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。アーメン。このところで特に今日はこの18節にある広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになるとパウロは取りなしているわけですね。で、理解という言葉は、これは例えば私たちはああ分かったという程度ではなくて、原文からすると根本的に理解するということをなんです。例えてみると、皆さん学生時代に数学もしくは算数をやった方の中には2つのタイプがあるかなと。1つはですね、公理定式というものがあるのは、それはもう公理、まあ、定理なんだから覚えてしまう、暗記してしまう、理解いらない、ただ覚えてそれを使いこなすと。もう一方は、それがなぜこういう定理になっているのか、理解しないうちには前へ進めないという方がいるわけです。しかし、理解をするならば、どんな問題に対しても根本的に知ることができますから、応用が効くんです。最初の方は、どちらかというと、その公理を鵜呑み、丸呑みしますけれども、適用ができないんですね。簡単な文だったらそれはできるんですけれども、少し応用編が出ると、なぜこれがどうに使ったらいいんだろうかと戸惑うばかりなんです。どちらかというと私は前者の方かもしれません。 ここでいう理解することができるようにというのは、後者の根本的に根っこから知ることができるようにと。ということは、知ることができるということです。同時に知ることが求められているということなんですね。そうしないと、このキリストの愛というものがですね、場面場面によっては誠に私にとって都合よく解釈されて、本来キリストの愛、神の愛はそうじゃないにもかかわらず、私が適当に答えてしまう、やってしまうのです。しかしもし根本的に知っていたならば、私の人生そのもの、生活そのものが変わっていくのです、いい意味において。ですからパウロは繰り返しここで皆さんに分かち合っていますけれども、この1章から3章までが一つのエペソの括りでありまして、ここで小結論が出るんです。4からはいよいよ実際編において、例えば5章など来ると、夫たるものよ、妻たるものよということで、よく結婚される方々に対するそこが引用されますね。そういった具体的な面が出てくるわけですけれども、ここにおいてパウロはいよいよ最後の中に、あなた方のために3つの祈りをしてきたと。内なる人が強められるように、キリストが内にとどまるように、そして愛が理解されるように。ですから私たちはこの愛を何としても理解して根本的に知っていきたい。あとでまたそれは申し上げますが、この単に定理を理解するにとどまらず、本当に私の血となり肉となるためには、ある一つの手段が神様提供されているんです。そのことに応じていきたい。ここでさて、この広さ、長さ、高さ、深さ、皆さんに、お願いをしまして、一週間考えてみてくださいと。真面目な方が新潟人特徴ですから、皆さん考えたでしょうから、4人の方に指名して答えていただきましょうと思うんですけど、そういう時間もないので、また、それによって皆さんは自分のプライドが傷つくかもしれませんので、私に対して質問して私が答えますので、恋の得手勝手なやり方というんですけれども、皆さん広さどうでしょうか。広さ、長さ、高さ、深さ。広さということで、先週私たちはこのアナニアとサウロの話をいたしました。サウロは使徒の働きの9章においてまで、このダマスコ登場に出かけていって、何としてでもキリストにつく者、いわゆるクリスチャンたちを捕まえて殺すことを自分の使命として、生きがいとしてきたものです。ところがその途上にあって、神様に出会いまして、目が見えなくなって、その日のうちにダマスコに出かけていった。同時に神様はそこに住むアナニアというものに対して、このサウロのもとに行って、祈りなさいと、行きなさいと言った。はじめ抵抗したんです。そりゃそうですよね。自分の同胞がサウロによって殺されていくわけですから。しかし神様の命令としてサウロは出かけていくときに、命令だから致し方なく、この言ったわけじゃないんです。それは、兄弟サウロよと言って手を彼に置いたということの中に、そこにアナニアの、もっと言うとその当時の教会の実力が見えるわけです。彼一人の働きじゃないんです。これは教会の働きなんです。ですから、その時の教会がなぜ爆発的に用いられたのか、その時の教会が爆発的になぜ生きてきたのか、それは彼らは表舞台に立つ人、裏舞台で支える人たちも全てが一致して、この兄弟サウロという言葉に現れている。ですから、アレキサンドリアのアンティオキの教会においてはですね、今度パウロたちを送り出す時に、彼らは一緒になって断食して彼らを送り出していく。そのことさえできたわけです。そこには隔たりを見ない広さを持った神の愛が表されているわけです。もっと別な言葉で言いますと、それは寛容な愛ですよね。その時も申し上げたけど、自分たちを殺しかけている男をどうして手を置いて兄弟よと愛を持って接することが間髪置かずにできたんだろうか。そこでという言葉が新科学で使われています。ですから神は語られ、神様どうしてですかという問答はあったけれども、そのことを彼は根本的に理解したんです。そしてそこで出て行って、入って手を置いた。それは 神の愛を根本的に知っていたからこそできる声だったんです。現代の教会が失っかけているものはここにあるんです。そして現代の教会がもう一度回復しなければならないことは、この神の愛を根本的に知ることではないでしょうか。もし私が知ったならば、世に出て行って、社会に出て行って、その職場に出かけて行った時でも、私たちは主の愛を本当に深く知るときに、自分に陰口を叩くもの、自分に敵視するものに対しても、私たちは豊かな愛を持って、兄弟何々よと、この関わることさえできるわけです。これができるのは、クリスチャンしかいません。今、ニュースを見ると、選挙が突然解散されて選挙が始まりました。論点がそれぞれ、主張が違いますよね。それまでの、このね、四国の方にできた獣医学部ができる問題でいろんなことがあって、そこが集中砲火ありましたが、今はもうそれが吹っ飛んでしまって、ね、国難大選挙という形になりましたけれど、国連で時の総理は演説をしたんです。対話はない、もう圧力以外ない。しかし、よくよくニュースを見てみますと、それを論じているのはアメリカと日本だけでありまして、他の国々は対話しか解決がないと。戦争を持って圧力、この武器を持っていっても解決はないんだ。繰り返すわけです。ドイツのこの首相も対話を強調し、さてどちらが正しいのかと。まあ私たちは日本の上空を飛んでね、行くことを考えるときは、本当にこれは J アラートが鳴りっぱなしの状態になるかもしれません。果たして対話では無理なんだろうか。もう圧力を持ってやるしかないんだろうか。これはもう一人一人が判断すべきことでありましょうけれども、もし私たちがその舵取りをもし許されとするならば、私たちは祈り、そして神の愛を求めながら、神の言葉を待つに違いない。しかし少なくともそこにおいては、迫害する者に対して神は愛をアナニアを通して示されたのです。これが寛容な愛です。これが教会に求められ、私たちに求められているということです。じゃあ長さはどうでしょうか。これで私が思うのは、あのルカの福音書の中にある100匹の羊の例えです。当時イスラエルは羊を飼うということは当たり前の風景でありました。そしてそこに99匹が囲いに戻ってきた。しかし1匹がなぜか戻ってこないので、羊飼いはそれをそのまま放置して、最後の1匹を探し出すまで探した。そしてついに探し出したと。99匹が山犬に噛み殺されてしまうかもしれない。そのしかしそこに置いたまま一匹を探すという、この神様のこの耐え忍ぶ愛、すべてを我慢していく。一匹ぐらいどうでもいいかもしれません。99匹の大事です。しかし皆さん、長さちょっと京都君立ってくださいますか。この人が迷い出た一匹です、はい、私が羊飼いかもしれません。具体的にこの長さを示しましょう。どうやるんでしょうか。この長き手を持ってこう締めるのがあります。よく見つかったと。いや、その拍手だった。イエス様の手の長さは無限です。どんなに自分の意思で出ていったものであろうと、どうであろうと、神様は探し出してそれをハグしていくのです。それは耐え忍ぶんです。見つかるまで、戻ってくるまで、そして耐え忍び続けていく。だからこそ一匹がようやく見つかったのであります。三番目の高さということはどうでしょうか。十字架を見ていただきたいんです。思い出していただきたいんですね。十字架を。十字架のてっぺんというのは何だろうか。そこにキリストが勝ったわけですけれども、よく私たちは高さに至ると書いて至高という言葉を使いますね。このこっちの至高じゃないんですよ。こっちだったらデンタルクリニックに行ったらいいんですけど、高き愛、極めつけの高さですよね。至高の愛。 これは高さというのはキリストの本当に極みの高さを私に示しておられるのではないだろうか。パウロは自分自身のやはり経験に基づいて聖書を書いていくわけです。経験のない書き方というのは人に感動を与えません。ですからこれは韻を踏んでいるように見えますけれども、彼はこれを書きながら自分の経験において一つ一つ思い出しながら、それをどうやれば全ての教会の方々が理解してもらえるだろうか、そうやってこう書き連ねていくわけです。十字架はすでに全ての人に知られていた。高さということに考えるときに、イエス様が十字架で示された愛は思考の愛以外何ものでもないんです。じゃあどこに示されたかという、それは両脇に二人の強盗の者がつけられ、一人は罵り、いや最初は二人は罵っていたんです。しかしいつしかもう一人の男は罵ることをやめて、ついに自分の愚かさを悟ったのです。しかしもう一人は罵り続けたんです。お前が神ならば降りて俺を救えと。しかし悟った男はそれをたしなめながらイエス様を見上げてこう言ったんです。どうか御国の権威を持っておいでになるときに私を思い出してくださいと。彼には良いことをしてきたでしょうか。誰か一人を助けたでしょうか。十字架にかかって死ぬということは一番その当時の最悪というか極刑なんです。ですからおそらく彼の前にはみんな死ぬべきだと思っていた。何の原因でなったかわからないけれども、最終的には彼は人から愛情ももらわずに罵り続けた者の一人でありました。最後に最後に来て身を翻して思い出してくださいと、実に都合のいい祈り方をしているわけじゃないですか。何をやったんだと、お前は御国の権威を持って思い出してほしいほどに何をお前は善をしてきたのかと問われても致し方ないかもしれません。しかしイエス様はこの男に対して原文から言うとですね、今パラダイスにあなたと共にいるとこう言うんです。彼にとっての一番必要なことは6時間にわたる失血死に伴う出来事の中において、明日の問題ではない、昨日の問題ではない、今自分がどう預かりたいか、そのことをイエス様は知っておられたので、今あなたはパラダイスにいると、天国にいるんだとこういうわけです。皆さん、私たちは一生懸命礼拝をしていますけれども、神様の目から見るときにですね、みんな50歩100歩かもしれません。ですからどんな犯罪人だろうと極悪人だろうと、最後の最後においてイエス様、どうか私を助けてくださいと、そう祈るときにイエス様は私を文句なしに天に引き上げるんです。これはルカの福音書の15章の中に放蕩息子の例えの中に出てくるんですね。お父さんの財産を半分もらって放蕩三昧した男が帰ってくる。お父さんはもう最善分与ですから、もうもらう権利もないんです。感動ものですよね。でもお父さんは何事もなかったかのように彼に上着を着せ指輪をはめて最上の振る舞いをしたんです。その時にお兄さんが一人いたんです。お兄さんお父さんに文句言ったんです。あなたは私がしたい時に何もしてくれなかった、なのになぜこの弟にはしたんですかと。そういった時にお父さんはこう言ったのです。あなたはいつも私と一緒ではないかと、あなたが求めるなら私は喜んでそれをするんだよってこう言うわけですね。皆さんの中にいないでしょうか。いないですよね。こんなに一生懸命礼拝に来て献金も下げて、今日来てね、イエス様を信じますってで亡くなっちゃった。あ、いいよなこの生き方。じゃあ私もちょっと棺桶に一歩半歩突っ込んだ段階でイエス様を信じます。この方がよっぽど楽ちんだと。確かに楽なことだ。しかし違いして、あなたは私といつも一緒にいたではないか。一緒にいることの恵みは大きいのです。神なしの人生、それは私はもう十分やってきました。いろんな神々を求め、いろんな神々を足して2で割るようなことをしてきました。しかし私たちに本当に深いところから根本的に人生を生きるという力はこのキリスト以外ないのです。ですから私たちはこのキリストの思考の愛を持っていくときに、 学歴ではない、能力でもない、経済力でもない、ただ一言、誰でもができる私の内側から思い出してください、助けてくださいということの中に主は働き出すんです。恨んでもよかった、お前も散々悪口を言ってきただろうと、しかしイエス様はおっしゃらなかったんですね。これが思考の愛です。自分と振り返るときに、皆さん私たちは本当に頭が下がりますね。下がるどころか本当に隠れたい気分です。でも申し上げておきます、これは分かるだけじゃなくて根本的に理解というのは知ることができるというんです。私たちはそれができるというんです。ここで核を決めてください。それを本当に知りたいのか、そこそこでいいのか。本当に知りたいと思うときには神様は先ほど言ったように一つのものを持ってらっしゃるということです。さあ4番目、深さ。この十字架は、杭は深く打ち込まれました。何という丘に打ち込まれたんでしょうか。サレコーベと言われている丘に打ち込まれたのです。それは深く深く、人が乗っても揺り動くことのない深い杭で打ち込まれました。深き愛というのは、今申し上げてきたように、どんな罪の深みにはまっていようと、神は必ず助け出すことのできる方であるということです。それはどんな数々の悪党をしてきたという意味じゃないんです。悪からもたらされる、神から離れてしまってもたらされてしまった弊害というものが世の中にどんどん増え広がってきています。神様の手によって解決し得ない問題はないのです。私たちはその深みに入ってしまって、さまざまなレッテルがつけられて、ああ自分はもうこれなんだ、どんなにあがいてももう自分は引き上げられようもないし助けられようもないんだ。しかしまさにサレコーベという死体です、骸骨です。もう人々は諦め沈み切ったその中に十字架は深く打ち込まれたのです。そしてそのところにおいて主イエスキリストは十字架にかけられ、蘇られたのです。これは私たちに単なる希望ではなくて力を与えるからですから、愛する皆さん、社会が、あるいは病院が、あらゆるレッテルを私に貼ろうとも、もちろんそれは聞くに値することではあるけれども、それによって自分をレッテル付けてはダメです。主は私に対するレッテルはただ一つです。それは愛する神の子というレッテルです。これ以外ないのです。この愛する神の子のために、父なる神様はイエスを十字架につけたではありませんか。で、それ以降2000年間指をこまねて何もしてないのでしょうか。そうじゃない。命を捨てさせるほどに、父なる神は私にいつも働きているんです。ですから私たちは、この教会が神の愛を理解して、神の愛を実行していることの中において、私は大胆に主の栄光に預かることができるのです。あなたが、イエス・キリストの名によって祈るときに、それはイエス様の祈りとなるのです。どんな深みにいようと、どんなにもがき苦しんでいる人がいようとも、主はそれを指をこまねて見ている方ではありません。求めをそうすれば与えられるとありじゃありませんか。私たちは分かってはいるんだけど、なかなかそこはもう現実は厳しいからと自分で放棄してしまいます。皆さん、クリスチャンは最後の命を引き取るまで私たちは主にある希望があります。そういった身において、私たちはこの深き愛を知る必要があるんじゃないでしょうか。ですから、皆さんの目の前に、どんな重い病気を持った人であっても、あるいは人生にどんな深い困難を持った人であっても、主は諦めていないのです。ですから、私たちが諦めることはない。そういった身において、キリストの愛を私は知ることが求められています。一箇所聖書を開きますが、ピレモンの手紙一章を開きましょう。ヘブル人への手紙の一つ手前ですね。ピレモンの一章24節、ページは423ページになります。 ここで最後に聖書の、事案というか出来事を見て終わりにしますけれども、ピレポン一章、ピレポンじゃない、ピレモン一章24節。私の同路者たちであるマルコ、アリスタルコ、デマス、ルカからもよろしくと言っています。これだけ読むと 何が何だかさっぱりわからないと思いますが、マルコという人に注目をしていただきたいんです。マルコというのは聖書の中には何人か出てきますけれども、このマルコはマルコの福音書を書いたマルコです。ちなみにこのマルコは後に皆さんイタリアのベネツィアに行ったことがある方、あるいはテレビ見た方、サンマルコ寺院というベネツィアで一番大きい寺院があるんですね。でそれはこのマルコの冠をいただいている。後に素晴らしいアレクサンドラの総主教になって、まあ、本当に有名なというか用いられた伝道者になっていくわけです。まあ、それを記念してサンマルコ寺院ができていますけれども、パンベーカリーのサンマルコはそこから来たかどうかわかりませんが、なんかそれっぽいなとふと思ったりもしますが、全然これはあの考えないことですが、皆さん使徒の働きの13章を開きませんけれども、そこにマルコが出てくるんです。もともとヨハネという名前もついていましたね。どうしたかというと、パウロは第一次宣教旅行の時に何人かのしもべを連れてきました、同路者をね。その中にマルコがいたんですけれども、最初の渡航地に行って伝道の働き終わった時に、なぜかこのマルコは自分の国に帰ってしまった、志半ばなんです。ですからパウロが帰ってきて第二次伝道旅行をしようとする時に、バルナバと激しい論争があった。それは何か、このマルコを連れて行くべきかどうかなんです。パウロは絶対に連れていかないと主張したんです。途中でリタイアするようなものをですね、また連れて行ったって話にならないと、あんな奴はダメだと、まあ、あんな奴言ったかどうかわかりません、聖書に書いてないけれども、結果的にはバルナバはマルコを連れて別な伝道地に行った。しかしパウロは今度はシラスなどを連れて別な伝道地に行って、バルナバは聖書の世界から消えてきました。マルコも消えてきました。消えていたかって信仰しなったって意味じゃないんです。焦点はこのパウロに当てられていくんですね。なぜならばパウロは世界伝道の先駆けとなっていくからです。しかしここに来るとピレモンの手紙、同労者であるマルコとここにまた再浮上してくる。一体何があったんだろうと、ここにですね、実に私たちは聖書を読み、瞑想する、考えるときがある。もう一箇所だけ開きますと、第一ペテロの5章13節。第一ペテロというのは、ピレモンからさらに後ろの方をめくっていただくと、5章13節、459ページになります。459ページ。5章13節を見てしますと、バビロンにいるあなた方と共に選ばれた婦人がよろしくと言っています。また私の子マルコもよろしくと言っていますと。これはペテロの手紙です。あのペテロはこのマルコを私の子供とこう紹介しているわけです。でこういった中において、この多くの仲介者と言いましょうか、言われていることは、このバルナバと共にマルコは行った。後にすぐにペテロの書記官、従者となった。でペテロはここにあるように彼をことのほか愛し受け入れていく。それはペテロの人生に関わってるんですよね。ペテロも鶏が鳴く前に三度裏切るとイエス様に予言されてしまった。案の定ペテロは裏切ってしまった。しかしイエス様は振り向いてペトロに対して、私の羊を養いなさいと回復のメッセージを与えていく。でペトロはそれに応答して立ち上がってこの宣教をしていくわけです。その中に同じようにパウロに見出されというよりも神に見出され宣教旅行に行ったんだけれども、彼のお母さんも熱心なクリスチャンです。いわゆるボンボンなんです、ね、ですから頭では分かっていても現実に宣教がどれだけ厳しいかというものを肌で感じた時によって、彼は落ち込んで戻ってしまった、引きこもってしまった。けれどもこの引きこもってしまったマルコを立たせたのは同じように裏切ったペトロだった。同病あやあれむじゃないんです。同じことを経過したものは同じものの痛む子を分かるわけです。パウロはその点痛みが分からない男でしたね。 挫折もないわけです。しかし、このマルコの働きを通し、彼は回復していった後に、パウロはピレモンで、私のしもべとは言わない。私の道路者。道路者というのは、互角なんです。そうで、この時点においては、パウロにとってみたならば、マルコは自分のかつてのしもべではなくて、知り合いでもなくて、私と共に働きを一緒にするものという立場でマルコを捉えていくのです。これは、パウロが神の愛をアナニアによって知り、マルコも傷ついた心をペテロを通して神の愛を知り、そして、マルコは成長していき、今度はパウロがその実践をすることによって、初めて道路者になっていくのです。私たちは、教会というのは、このみんなが好みやすい人ではない。好きな者同士の集まりじゃないんです。ある本は、教会は愛の訓練場と言われている。なぜならば、自分の好きとか嫌いじゃなくて神様をかき集めたわけです。あの12人の使徒もそうです。みんなが好きな者同士じゃないんです。ですから、点でバラバラあさっての方向を向いてるわけです。しかし、彼らは最後において一つ心になった時に聖霊が下り、教会が誕生したのです。私たちは腹を決めなきゃいけない。決断しなきゃいけないんです。本当に神様がこの教会を家族として集めたとするならば、私は腹を決めて、本当に家族として愛し合うという決断をしなきゃいけない。パウロはそのことをしたのです。それは自分の体験を通して。ここにおいて私たちは葛藤が生まれます。自分の愛しやすい人を愛することは葛藤も何もいらないのです。自分の目にかなわない。これは後に、五章から夫婦関係も出てきますが、皆さん、結婚するときに私はいろんな理想を掲げます。しかし、結婚したときに、その理想が厳しい現実に変えられたときに、本当にこれでも愛するのかと、自問自答が始まっていくわけです。しかし私たちは、そこに神の助けがあるんです。葛藤が生じているということは、まだ愛するという努力があるからいいんです。問題は、葛藤も生じない人です。花からもうそれは私とは合わない人だと。もう私はその人と関係を結ぶ必要もないんだと。しかし、繰り返しますが、使徒の働きの一章二章を見ていくときに、聖霊が下ったから一つになって教会ができたんじゃないんです。彼らが心を合わせて一つになって祈っているときに、聖霊が降りて、そしてそこに教会が誕生したのです。皆さん、この時代、この地上に立つ2000年前の出来事であるけれども、120名の者たちがそれができたということは、私にできないことでしょうか。しかも、それまでは誰が偉いかと、論じ合っていたような愚か者たちです。しかし、神様がそこに留まれ、祈れと言われた時に祈り出していく中で変化が起きたのです。そのためには、彼らは腹をくくったんです。多くの者は去っていったかもしれません。120名の者たちがいた。でも嫌だ。エルサレムに留まるの嫌だ。彼らと一緒にいるの嫌だ。捕まえられて、自分も殺されてしまうかもしれないという不安もあったでしょう。振り落とされて、揺り動かされて、120名が残ったのです。私たちもそうです。本当にこの時代にあって、愛が冷え冷えとしているこの時代にあって、私たちは愛を高らかに歌っています。これが自分のものとして、自分の人生のものとして、本当に愛をもとにして、私は行くことを神様から求められている。ねばならないんじゃなくて、これは実に神様からの贈り物です。葛藤が生じてない方は葛藤を生じさせてください。それでも愛するのかと問いかけてみてください。葛藤が生じている方は一歩踏み出してください。関わることは始めようじゃありませんか。祈ることは始めようじゃありませんか。そうしたときに、神様は教会に神の栄光を表してくださるのです。この教会に技が起きない。この教会に何が起きない。日本教会はみんなそうです。8000の教会は100年以上経っても 1% の壁が破れずにいる。どうしてか。神の責任じゃない。私たちが本当に一つになろうと努力を結んでないからです。決定を見出すのはたやすいことです。しかし長所を持って、どんなことがあってもそれを乗り越えていくことができる。 妻たるものよ。主が教会を愛されたようにあなた方夫に愛せよと言ってない。使えよと言った。それは教会が主に仕えているように。私たちは主に仕えたいと願っています。夫たるものよ。イエス・キリストが命を懸けて教会を愛されたように、妻を愛せよとこう言われている。これは理想形じゃないんです。現実になり得ることだから語っていることです。さて、前々から話している最後の手段は何でしょうか。この御言葉、エペソを見ていくときに、20節に、どうか私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方に。私たちのうちに働く力とは何でしょうか。一言言うならば聖霊の力です。皆さん、聖霊は侮ってはいけません。異言を語ることに侮ってはいけないんです。聖霊は深い領域を持っています。力強い領域を持っています。ですから私たちはこのうちに働く御霊の力を持って、私の願うところを思うところを持って主に近づいていくのです。ですから、なぜ私が聖霊満たされよというのか。それは頭の理解を超えているからです。頭の理解で広さ、長さ、高さ、深さを知ったとしても、その力が出てこないじゃないですか。原動力が出てこないのです。その結果、聖書はいいこと書いてあるけど自分にはできないとこう結論するんです。そのために聖書が書かれているわけじゃない。神様はこのことを行えとこう言われた。それはうちに働く力をいただきなさいとこう言われたんです。皆さんの家庭の中に聖霊が豊かに働き出すように、皆さんの職場のうちに聖霊が豊かに働き出すように、そして私のうちに神様の豊かな力が望まれますように。そのことを通して私たちはことさらに愛と唱えなくても、私の中に愛の香りが放たれていくんじゃないでしょうか。あなたの周りには愛に乾いている人がいるはずです。どんな状況にも変わらない、どんな中においても正しく歩むことのできる、そして主は深いところに根を下ろしておられるんです。苦しみもだえている方々のうちに主は傍らに座ってくださっているのです。お祈りいたします。一言お祈りをし、ご一緒に祈りましょう。愛する神様、あなたの皆を称えます。キリストの愛を知る、キリストの広さ、長さ、高さ、深さ、あなたがその愛があったからこそ、今私たちはあなたを礼拝できることを感謝いたします。どうぞ神様、愛という言葉は氾濫しておりますけれども、あなたの愛をもっと深く知るために、私たちは聖霊に満たされ、威厳を持って主を近づき、いよいよ大胆にこの聖霊の深みへと入っていきたいのです。主よ、どうか鈍いものでも主は悟り深くしてくださいます。知恵と啓示の霊を持って私を導いてください。この一週間、愛の葛藤を覚える時があるでしょう。愛の不毛を感じる時があるでしょう。どうかそのところにおいて、主よ、あなたの栄光が表されるようにと私は祈ります。主の恵み高だるように、イエス・キリストの御名によって祈ります。ご一緒に祈りましょう。愛する神様、私たちは私のうちに働く力によってこの大きな偉大なことを知りたいのです。すべてのうちに主が望んでくださり、どうぞ主よ、恵みとして豊かに望んでくださることをいたします。イエス・キリストは私を愛しておられ、その極みまで愛してくださっていることを感謝いたします。主よ、私は神から離れて生きるために悲観的になりやすく、絶望的になりやすく、あたりはざれ言を言いやすく、主よ、そのようなものをあなたは変えてくださることを感謝します。聖霊様、どうぞあなたをお迎えいたします。今日も一日入り、共に歩んでくださるように、すべての中に主の栄光がなされるように働きください。主よ、 私を深く知りたいのです。根本的に知りたいのです。あなたの広さ、あなたの長さ、そして高さ深さ、聖霊様、私をそのように導いてくださり、どうぞ導いてくださいとします。ハレルヤ、ジーザスゴーリア。目には見えませんけれども、私を愛しておられるイエスキリストは今ここにおられます。そしてあなたのイエス様の両手を持ってあなたを抱きしめ、あなたの深みまで愛を持って臨もうとされています。主よ、どうぞ私の中にお入りください。聖霊様、どうぞ私の中にお入りくださいと、もう一度祈りましょう。神様、どうぞあなたの前に手を締めてください。お願いします。ハレルヤ、ハレルヤ、ジーザス、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。天の父よ、すべての中に栄光を持って臨んでください。ハレルヤ、この中に病んだ人がいるなら、主よ、今その手を伸べてください。どうぞ神様、そのところにおいて、まず痛みを理解し、神様、そこに栄光を持って臨んでくださるようにいたします。主よ、あなたの恵みがいた方に、愛する天のお父様、あなたの目から見れば私は欠けたるものであります。しかし私をうめきます。神の御言葉に従っていきたい、神ご心に従っていきたいと願うのです。聖なる葛藤が与えられていることを感謝します。どうぞ神様、イエスキリストがどのようなものをも、ああ、イエスの元から逃げ出すような弟子をも愛されたように、その愛を私たちも本当に深く知るものとなりたいのです。この一週間、その葛藤が生じるかもしれません。どうぞその時に力を与えていただきたい。そのために朝ごとに私はこう祈ります。聖霊様を歓迎します。私の深い霊の領域から、どうか豊かに、あなたがお住みくださるように。病んでる者がいるならば、そこに癒しがなされるように、苦しんでる方がいるならば、そこに解放が告げ知らされるように、我らの愛すべき父と子と聖霊の名によって、ここにおられる一人一人を祝福いたします。